神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神によく喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。お立ちになれる方はお立ちください。主の祈りを共に捧げます。主の祈りは主の右側をご覧ください。主の祈り天にいらっしゃいます。我らの父よ、御名は皆を賜らせてもらわれ、御国を光らせてもらわれ、御心の天にいらなごとく地にもさせてもらわれ、我らの日曜の糧を今日も与えてもらわれ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの心に合わせず悪魔より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りでなく永遠のものとなるまでだ。アーメン。お座りください。聖書を読みいたします。本庁は使徒伝道録3章1節から直接を読みいたします。新約聖書の217ページをお開きください。使徒伝道録3章1節。ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると我ながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたので、彼はペテロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請った。ペテロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男は何かもらえると思って二人を見つめていると、ペテロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神殿神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに向かって施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我はそれほど驚いた。会見に祈祷をお捧げいたします。恵み深い父なる神よ、すべてのものを作りこれを保ちそれを授けられる尊い皆をあがめます。すぐに一週間それぞれのところで恵みを与えてくださったことを感謝いたします。誠実な朝私どもをこのところに集めてくださり、礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。私たちは悔いては罪を犯し続ける罪人であり、あなたの前に出るに値しないものでありますが、以降イエス・キリストに出る罪がありさ、あなたを知り崇めることのできる幸いを感謝いたします。今これから橋本先生をとしまして、あなたの御言葉を聞こうとしております。語ります橋本先生の器を清め、あなたの御言葉が大胆に語られます。また聞く私どもの固くならな心を砕いてください。あなたの御言葉を心から受け入れることができるようにさせてください。今コロナウイルスの猛威が世界中にあふれています。一日も早く鎮静化することを心からお願いいたします。またミャンマーのことを覚えます。軍隊の支配から一日も早く解放され民主的な国となり、 平和な日々が速やかに戻りますように。そして今その苦しみの中にある方々に慰めと帰りがありますように。また昨日起こった熱海での災害のことを思います。どうぞその災害に遭われた方々にあなたの豊かな慰めと帰りが与えられますように。神様どうぞの島田教会を覚えてください。この群れに最も適した方が与えられますように。そして私もこの島田の地での宣教の希望を与え、あなたの教会をここに立て上げさせてください。そのために私たち一人一人が主によって支えられ、慰められ、主を明かしする者として豊かに導かれますように。今時を同じく開かれようとしている各種の紹介を覚えます。特に御言葉を取り継ぐ者をどうぞあなたが帰ってください。今教会にやむを得ず出席できないものに、私たちと同じ御言葉の恵みに預かってください。病床にある者、苦しみの中にある者に速やかにあなたの豊かな慰めと平安が与えられます。主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。お立ちください。賛美歌の446番を賛美いたします。
私は今日私たちに与えられましたこの聖書箇所を読みますと、必ず、ある光景を思い出します。それは子供の頃に行った地元の神社のお祭りです。今から40年近く前の話になります。普段は静かな小さな神社が年に一度のお祭りの日には参拝客や露店で大にぎわいでありました。そしてそのお祭りになると、その神社の入り口に太平洋戦争で腕や足を負傷して失った、おそらく、軍人の人が2人ほど並んで座って何か楽器を演奏をして、こう物乞いをしておりました。もしかしたらそういう姿を見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。その方たちはおそらく神社のお祭りで物乞いをすれば、参拝に来る人というのは普段よりも財布の紐が緩んで多く恵んでくれると見越してのことではなかったかと思います。私はその人たちの姿を見て、子供心にかわいそうだなと思ったのですけれども、お祭り用にもらったそのわずかなお小遣いから、その人たちに施しをする、恵んであげるという、勇気もなくて、ただ見て見ぬふりをして、通り過ぎていったのであります。にぎやかで華やかなお祭りと、正反対のようなみすぼらしい姿で寂しそうに物乞いをする人たち、私はその様子が今日の聖書箇所にある、美しい門の傍らで物乞いをする生まれつき足の不自由な男性の姿と、重なってしまうのであります。美しい門というのが今日の物語の舞台です。美しい門というのはエルサレム神殿でありまして、異邦人の庭と呼ばれるところから、婦人の庭と呼ばれるところに入るためにとところになる門です。美しい門というその名の通り、金銀銅を使って非常に美しい装飾がなされておりました。そしてその異邦人の庭から婦人の門に入れる、美しい門を通って入れるのはユダヤ人だけでありましたので、ユダヤ人が決められた時間に神殿にお祈りを捧げに行くわけですけれども、物乞いに施しをするということは、徳を積むことだと考えられていたわけです。ですから美しい門の傍らで物乞いをするというのは、私が先ほどお話ししました神社のお祭りで、物乞いをするのと、同じようなものだったかもしれません。ただ違うのは、それが年に一度のことではなくて毎日の出来事だったということです。生まれつき足の不自由な男性は毎日美しいものの傍らに置かれ、それが本人の意思であるのか、または家族や友人の意思であるのかは分かりませんけれども、とにかく毎日美しいものの傍らに置かれて物乞いをしておりました。美しいものとは正反対のようなみすぼらしい姿で 物乞いをする、まあ、男性の姿、まあ、それは、まあ、これがこう毎日の出来事になっておりましたので、まあ、もはやその男性の姿というのは、まあ、美しいものの一部と言ってもいいでしょう。そしてそれはこの物乞いをする男性にとってもまた美しいものを通ってお祈りに行くユダヤ人にとっても、まあ、当たり前の姿でありました。この男性は4章の22節によりますと40歳を過ぎていたと書かれてあります。まあ、私とそれほど、まあ、変わらないくらいの年です。40歳を過ぎていた男性がじゃあいくつの時から物乞いをしていたのかというのは分かりません。分かりませんが、まあ、足が不自由で働くことができないこの男性にとっては生きていく術というのは物乞いしかなかったのです。その日一日なんとか生きていけるだけのお金や食べ物を美しいものを通る人たちから、まあ、恵んでもらって命をつないでいく、それしかなかったのです。そしてそれが、まあ、これからもおそらくこの地上での命を終わりを迎える時までこの男性は物乞いをして生きていかなければならなかったでしょう。そこに、まあ、ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に通りかかりました。男性はペトロとヨハネを見て、施しを請います。するとペトロとヨハネは、まあ、彼をじっと見て言うわけです。私たちを見なさい。男性はこれは、まあ、いつも以上に多くのお金をもらえるに違いないと思ったでしょう。そのペトロの言われる通り彼らをじっと見るとペトロは私には金や銀はないが持っているものをあげよう、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと声をかけました。まあ、そう言ってこの男性の手を取って立ち上がらせました。まあ、そうすると生まれてこの方立つことができなかったこの男性が立ち上がって、ただ立ち上がるだけではなくて踊り上がって神様を賛美し全身でその喜びを表してペトロとヨハネと一緒に神殿の境内に入っていって、まあ、お祈りを捧げたのです。まあ、それら一切の様子を見ていた人たちは、まあ、非常に、まあ、驚いたと、まあ、書かれてあります。生まれつき足が不自由で物乞いをして、生きていかなければならなかったこの男性がペトロとヨハネに求めていたのはお金です。いつものように他の人と同じようにお金を恵んでくれさえすれば、まあ、とりあえず今日一日をしのぐことができる、なんとか明日を迎えることができる、まあ、そう思って、まあ、お金を求めていました。しかしペトロはまたヨハネは男性をじっと見てその心の中に本当に 何が必要なのかを見抜いて、イエス・キリストの名によって癒しの技を行ったのです。そして自分の足で歩けるようにしたのであります。この男性が本当に必要としているのは、その日一日をしのぐことができるお金ではなくて、もっと根本的なことである。足が動くようになって、そして今の物乞いをしなければいけない生活を出したい、そういった願いをこの男性が持っている。そのことを、ペトロもヨハネも、見抜いたのであります。ただこれはある意味では、厳しさを伴うものなのです。というのは、足が不自由でずっと物乞いしかしてこなかった男性が、これからは自分の足で立って生きていかなければならないからです。もう物乞いの生活はできません。40を過ぎてこれから仕事をして生きていく、今も私たちの時代以上に厳しいものがあるでしょう。しかしそれでも男性は踊り上がって喜び、神様を賛美するのです。不自由な足が癒された、その喜びを持って神様を賛美いたします。感謝の祈りを捧げるようです。それは、これからの自立した生活の厳しさへの、不安以上の喜びがあるからです。イエス・キリストの名によって癒された男性は、それはイエス様と出会ったんです。イエス様と出会ってイエス様を信じる信仰の喜びに、この男性もまた生かされて歩む。その喜びの歩みというのは、これからの自立をした歩みの不安を超える感謝と喜びの歩みなのです。今日のこの足が不自由な男性が癒されたというこの奇跡の物語、いわゆる奇跡物語というのは、聖霊に満たされた人たちが初めて行ったものです。それは言い換えますと、教会が初めて行った奇跡の物語です。前回私たちは最初に教会が誕生したその姿を共に聞きました。それは心を一つにして愛や恵みを分かち合って、そこに教会にイエス様が働いてくださって、イエス様を信じる人を日々新たに加えてくださった、教会がどんどん成長していったという姿です。そして教会は人数が増えて大きくなっても決してバラバラになるのではなくて一つであった、教会は一つであり続ける、そのことを前回私たちは教会の姿として共に聞きました。そしてもし、教会というのが内向きなものであって、単なる仲良しグループであるなら、放っておいても仲間が増えて、人数が増えるのですから、こんなに楽なことはないわけです。しかし教会はそれで良しとはしなかったんです。ペトロとヨハネは外に出て奇跡を行いました。それは教会というのはこの世にあって外に向かっ って出ていくのです。外に出て行ってイエス・キリストの名を伝え、人々がイエス様と出会って、そしてイエス様と出会うことによって信仰の喜び、救いの喜びに生かされるように伝道をし、また愛の技に変に、教会というのはそのような歩みをしていく群れである。そのことを今日の物語は私たちに示してくれているのであります。そしてそれは何よりもイエス様が天に昇られる前、人たちに伝えた言葉、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受け、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアも全部、また地の果てに至るまで私の証人となる。この言葉によって教会は、人たちは、そして教会は生かされているからです。聖霊を受けた人たち、さらに教会がイエス様から与えられたこの使命に歩んでいるのです。私の証人となる、イエス・キリストの復活も召し上げ、その証人となり、この世にあって外へ向かって述べ伝え、その使命に教会は歩んでいるのであります。そしてイエス様と出会って、イエス様を信じ、そして聖霊を与えられ、教会に連なる私たちもまた主の復活の証人として、主の復活の証人としてこの世になって歩むのであります。イエス様を信じて救われた喜び、イエス様と出会って真に救われた喜びを、足を癒されたこの男性のように感謝をして、そしてまた賛美をしていきたいと思うのです。私たちもまたイエス様に救われた喜びを周りの方々に述べ伝え、そして愛の技に励んでいきたい、この朝そのように改めて思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、生まれつき足が不自由な男性がイエス・キリストの名によって癒された、この物語を通して私たちは、教会は外に出てイエス・キリストの名を伝え、そしてイエス様と出会い、イエス様によって救われた喜びを述べ伝え、またイエス・キリストの復活の証人として歩む、その使命に生かされている、そのことを改めて知ることを許されましたこと感謝をいたします。私たち一人一人は小さなものでありますけれども、なんだか私たちに豊かに聖霊を注いでくださり、そして私たちもまた主の証人としてこの世にあって、私たちの周りの方々に感謝と喜びを持ってあなたの愛を証しをしていく喜びを、歩みを増していくことができますように、どうか私たちの歩みをどうか導いてください。この祈り、私たちの救い主、御子イエス・キリストの御名によって、祈りにお捧げいたします。アーメン。
衆主来にも共にありますように、どうかお導きください。ただいま支えましたのは皆様からいただいた一緒ですけれども、ご用のために御手を使いください。この祈りとお願いを主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。
アーメン。昭和29番の賛美に対しまして、橋本先生に祝福をいただきます。
今も後も常しえにあるように。アーメン。
礼拝前の手洗い、礼拝、また扉開放で礼拝を